本日の主日の名前は主の洗礼日というふうになっております。それで今お読みしましたマルコ福音書の福音書のテキストもその出来事が書かれているところを読んだわけであります。マルコの福音書というのは端的といいますかね、手短にその出来事だけがこう書いてあるというのがとても特徴的なんですが、イエスがヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けた。するとその時に天が裂け、鳩のような聖霊が降り立った。さらに天から、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声がイエスに届いた。こういう出来事でございます。教会の暦は主の洗礼日というふうになっているんですが、実を言うと今日の日課、今日の日曜日の名前はですね、権限後の日曜日でもあります。ルーテル教会が販売している教会手帳をお持ちの方はそれを見てもらうと分かるんですけど、カッコ付きで権限にというふうに書いてあるかと思います。今日の日曜日は権限後の日曜日でもあるんです。ですからまだ主の権限を覚える礼拝を私たちはやっているということです。主の洗礼日と権限後の日曜日、この2つは全く違う主日ではなくて、実は指し示している意味は同じなんだというふうに、取っていただきたいと思います。ですから、まあこの権限後の日曜日を私たちは今も守っているわけであります。先日も説教でお話したことをまた今日も少し繰り返す感じになるかと思うんですけど、主の降誕すなわちクリスマスというのはですね、目に見えない神様が肉をまとってこの世に現れたという出来事なんですね。それがクリスマスでございます。主のお出まし、権限、権限というのは現れ出るという意味ですから、神様が肉をまとってイエス・キリストとなった、その現れ方を聖書の記事から拾っていきますとですね、いくつかあるんであります。神が肉をまとった出来事で、そしてイエス・キリストになったというわけですから、最も有名なこの出来事というのは言うまでもなくクリスマスでございます。クリスマスイブの礼拝の時に毎年読みますルカ福音書の2章の記事ですね。思い出される方も多いかと思いますが、ベツレヘムにいる間にマリアが十月十日を迎えて出産して、でも泊まるところがなかったので仕方がなく馬小屋の貝羽桶に寝かせたという、悲しくも美しいあの物語は、神様が肉をまとってこの世に現れいでたという出来事ですよね。でも権限はこれだけではありません。例えば、思い出される方もいるかと思いますが、ヨハネ福音書に書いてあったカナの婚礼 の出来事、婚礼の時に水の入った水がめをすべてブドウ酒に変えたというあの奇跡の出来事、あれこそナザレのイエスが神としての力を発揮した出来事だ、こういうふうに読むことができますので、そこにも技を通して神様がこの世に顕現なさった、こういうふうに言うことができるわけであります。そしてもう一つの顕現が今日の福音書です。主イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けたことの出来事、まあ洗礼そのものというよりも洗礼を受けた時に起こった事柄、鳩のような聖霊が降り立って天から神の声が響いたということで、神がイエスのうちに現れた、顕現なさった、このように受け止めることができるわけです。ですから主の洗礼というのも顕現のうちに見ていただきたいんであります。ただしまあこのクリスマスというと、もう私どものこうイメージが相当固まっていますので、クリスマスとその後の顕現との関係というのは、まあ、よくよく見ていくとちょっと複雑なんですね。二つはクリスマスと顕現は区別できそうでできないところがあります。神様が肉をまとってイエス・キリストになった、すなわちクリスマスが顕現であるとするならば、主イエスの洗礼というこの出来事もまた主の顕現でありますので、今日の主日礼拝はまだクリスマスということになるわけであります。まあ、感覚的に言うとなかなか私たちもうすでに年が明けて、年始も終わってますので、まだクリスマスなんて言われてもピンとこないところがありますよね。でもこういう見方は決してそのこじつけではなくてですね、カトリック教会の暦を見ると公式な見解というのがありまして、カトリック教会が持っている公式な見解ですね、それを見るといわゆるクリスマスシーズン、クリスマスシーズンというのはクリスマスイブから始まって今日までなんです。主の洗礼日までがクリスマスの季節というふうにカトリック教会は位置づけているんです。まあ、クリスマスが喜びの教会の祝福の礼拝だというのは分かるんですが、こういうふうにクリスマスが12月25日24日から25日かけての1日ではなくて季節としてシーズンとして考えるようになったのは、つまりある程度の幅があるというふうに考えるようになったのはですね、西側の教会と東側の教会、これがそれぞれの伝統と神学を受け入れた結果なんですね。西と東の教会、西の代表というとカトリックと、そこから出てきた、まあ、私たちプロテスタント教会、そして東の教会というのは、東方教会ですね、まあ、ギリシャ正教会とかロシア正教会とか言われる、あるいは東ヨーロッパの国々に広がっている、この辺でいうとお茶の水のニコライ堂なんかはそうなわけですが、それぞれ独自の伝統と神学を持ちながら教会の歴史を歩んできて、ですからなかなかこう お互いがですね、こう話し合って一緒に礼拝するっていうのは難しいんですけど、それでも このクリスマスシーズンというものについてはですね、西の教会と東の教会がお互いを受け入れたからこういう季節、一日ではなくて季節でクリスマスをお祝いしている結果になっているんであります。どっちが正しいというような主張をぶつけ合うとそういうことはできないんですが、西の習慣も東のが受け入れた、東の習慣を西も受け入れた、そしてクリスマスシーズンというのができていった。これはお互いの主張をぶつけ合うのではなくって、お互いの伝統をですね、それぞれがいいねボタンを押したということですよ。歴史の中で、あ、これいいね、じゃあうちもやろうとなったので、クリスマスシーズンというのができたのであります。まあ、ここにもエキュメニカルな歩み寄りというのが大昔にあったんだなということに気づかされるんです。さて、イエスの洗礼に戻りたいと思うんですが、ここからはその出来事についてもう少し見ていって、今日の御言葉を掘り下げていきたいと思います。今日の福音書の前を見ると、洗礼者ヨハネがヨルダン川で洗礼を授けていた出来事が書いてあります。で、それによるとヨハネが授けていた洗礼というのは罪の許しを得させるための悔い改めの洗礼でありました。罪の汚れを落として悔い改めの印となる洗礼をヨハネは授けていた。ですからイエスがヨハネのところに来た時、私はあなたに洗礼授けることできないって言ったんです。あなたは私よりも優れた方だから、あなたは、私はあなたの靴の紐のを解く値打ちもない人間なんだから、私はあなたに洗礼授けることできない、こういうふうに、ヨハネはイエスに言ったんだけど、それでもイエスは今は受けさせてほしい、と彼に言い、この悔い改めのための罪の許しのための洗礼をイエスが受けたんですね。必要ないのに受けた。これもとても大きな出来事だと思うんですけど、そしてイエスが洗礼を受けたら、先ほども言ったように聖霊が下り天の声が響き渡ったということが起きたわけであります。で、ここで皆さんに気づいていただきたいのは、ヨハネが授けていた洗礼と父と子と聖霊の御名によって、すなわちイエス・キリストの御名によって授ける洗礼は違うということでございます。教会がイエス・キリストを信じた人に授ける洗礼というのは罪の悔い改めの洗礼ではないんです。聖霊が降り立つ洗礼なんです。イエスの洗礼なんです。そのことを覚えておいていただきたい。その違いをですね、お感じいただきたいと思います。先ほど読んでいただいた旧約聖書イザヤ書の42章の記事をちょっと見てみたいと思います。お手元に聖書ある方、42章をお開きいただくと分かりやすいかと思うんですが、見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。こういう言葉が先ほど読んでいただいたイザヤ書42章の言葉です。まず注目してほしいのは、 神様が私のしもべと呼んでいるということです。誰のことかですよね。神様が私のしもべと呼んだ人がいる。年末のアドベントの時にもイザヤ書を聞いて、そこでもお話ししたんですけど、このしもべというのは神様が使わされた救い主のことであります。イスラエルを、そして異邦人をも救い出すメシアを指しているのがこのしもべなんであります。そうなると私どもにとって、ここでイザヤ書が予言した言葉の私のしもべというのは、これはイエス・キリストのことになってくるわけです。しもべなのです。救い主はしもべなのです。今日のイザヤ書にありましたね、どんなしもべでしたか。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない、そういうしもべです。傷ついた足を折ることもなく、暗くなっていく灯芯を消すこともなく、裁きを導き出して確かなものとするというしもべなんです。なんだか全然迫力がないしもべですよね。見る影もない。人々が期待する力あふれる豪傑ではないんです。救い主はしもべなんです。しかし神はそのしもべのことを次のようにも言ってました。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために、こういうふうに続きます。刀身を消すこともないほどに力のない弱々しいしもべなんだけれども、その人は神様によって立てられて、見えない人の目を開いて囚われ人を解放し救い出すのです。まさに救い主のメシアの働きですね。特にこのイザヤ書の42章の6節の一言に注目をしていただきたいんです。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。主である私があなたを呼んだ、あなたの手を取った、あなたを形作った、そしてあなたを立てた。主なる神様がこれをしたということを繰り返し繰り返し言うのであります。そのしもべを救い主として立てたのは私だ、主だ、俺が救い主だと言って、救い主が自ら名乗り出てメシアになるのではないんです。メシアを立てたのは主である神様なのです。ですからそれは神の業だということを私たちは覚えたいのです。ヨハネが授けた洗礼は罪の許しのための洗礼、悔い改めの洗礼でした。洗礼を志願された方がすべきこと、それは、一つには悔い改めであります。 私たちは礼拝の中でも礼拝するために神様に罪の許しを告白、罪を告白し悔い改め神様から許しを請うのですが、そういう私たちですから洗礼を受けるとなんだか私の罪が許された、こういうふうにこう受け止めるわけですよね。洗礼によって私の罪が許される、そういう洗礼として皆さん洗礼を受けておられる方は受け取っているんではないかなと思います。そこにあるのは私という一人の人間の悔い改めですよね。私の行為、私の悔い改め、私の技が洗礼の前にあるんです。キリスト教会が人々になすべき、そして授けるべき大きな働きの一つがこの洗礼でございます。洗礼を受けたいこう申し出た方たちに対して教会は洗礼を授けるという働きをします。大人になってから洗礼を受けた人たちであるならば思い出すかもしれませんが、どうでしょうか。皆さんが洗礼を受けられた時の心境、ひょっとするとこのヨハネが授けていた洗礼の心境に近くなかったでしょうか。つまりこの洗礼は私が罪を許してもらうために悔い改めの洗礼なんだみたいな受け止め方を私たちしてないでしょうか。私自身も自分の大学生の時に洗礼を受けたんですけど、その時のことを思い出すとやっぱりそういう心境でした。自分の罪を神様に何とかしていただきたい、許していただきたい、だから私は洗礼を受けよう、そういう気持ちがとっても強かったことを思い起こします。もちろんそれは洗礼の中に含まれている一つなんですけれども、今日のこのマルコ福音書から教えられるのはですね、イエス・キリストはそもそもこのような洗礼を受ける必要はなかったのであります。だってイエス様は神の子ですから罪というものを持たない人であるわけですから、悔い改めの洗礼などを受ける必要がありません。けれどもイエスはヨハネから洗礼を受けた。人の技だった洗礼をイエスは受けたわけであります。どうでしょうか。ここにしもべという姿を見ることができるんではないでしょうか。人の技として行われていたこの悔い改めの洗礼というのをイエスが受けた時、イエスはまさしくしもべの姿を見せていたんであります。けれどもその時これまでにないことが起こったんです。聖霊が目に見える形で鳩のようにして降り立ったんであります。そしてあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天の声が響いたんであります。人の技だった洗礼がこの時神の技になりました。神様が人の技だとして行われていた洗礼を用いたんです。そしてそれを神様の技としたのであります。イエスが洗礼を受けたその時、洗礼は神の技となったのであります。ですからイエス・キリストの名によって施される洗礼は神の技です。もはや人の技ではありません。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取り、あなたを形作り、あなたを立てた、その主の 技が洗礼です。ヨハネの洗礼とイエスの洗礼の違い、それはもうお分かりになったと思いますけれども、人の技か神の技かの違いです。簡単に言うとですね、洗礼を受けるとは神のしもべになるということです。イエス様がそうだった。洗礼を受けることで私の心が鍛えられ、これまでできなかったことができるようになって、社会でも大いに活躍できるようになる、人生に成功する、だから洗礼を受ける、そういうことではありません。確かに洗礼を受けることによって喜びにあふれ、そして生き方が変わるということは起こりますけれども、それがそのための洗礼ではないですよね。人間的に正しくなるとか、あるいは自分が強くなるとか、そういうための洗礼ではなくて、洗礼を受けるとは神様の力をいただくということであります。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという、この神様の喜びの声、この恵みを私たちもいただくということなのであります。神様のしもべとなって神とつながり生きている喜びは、この世のどのような喜びよりも大きな、そして私たちを生涯支える喜びです。なんといってもこれは神様が私たちにくださる喜びですから、お祈りいたしましょう。愛する神様、聖書に書かれたあなたの御子イエスがヨルダン川で洗礼を受けた出来事から、今日もたくさんのことを教えられ、そこにあなたの御業が示されたことを教えられました。どうか罪を抱えつつ、またくじけたり弱さをさらけ出したりする私たちですけれども、私たちはあなたから洗礼を受けることによって生涯の喜びをいただいておりますから、この信仰を保ち、あなたにつながりながら私たちの与えられた命を生きることができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。